サロンド武蔵野理髪店。第4木曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうも松本さん、こんにちはです。
どうもこんにちは。
どうもどうも。もういきなり本当はおもてなしっていう話をしたいんですけど、それはあれですね、ちょっと取っておきましょう。
はい、わかりました。
はい、やっぱ1ヶ月ぶりって感じですと、いろいろなことありますよね、1ヶ月1回だとね。
確かに。で、特にね、夏でしたから、いろんな地域のイベントだったりとか、
そう。ね、もう、洋平さんの、あの、Facebook 見てるとすごいですよね。もう移動しまくりですよね。
そうですね。
頑張ってる。
うん、まあ、本当に、やっぱり、この時期っていうのは、一番、この地域でも、様々なイベントが多い時期なので、まあ、いろんなところにですね、お邪魔させていただいて、お話を聞かせていただいたり、また、国会の方では、今、国会自体は閉じてるんですけれども、はいはいはい、じゃあ国会議員何も仕事してないのかっていうと、決してそういうわけではなくて、はい、まあ、特に平成26年度、もう来年の4月以降の、予算編成だったりとか、はいはいはい、あと税制改正なんかの議論っていうのは、もう8月中からもうずーっと、今でももう毎日のように連日に行われている状況で、
ニュースありますもんね。
そうですね。で、私も今、自民党の中では、外交部会長代理っていう外交政策部門のナンバー2ってお役目をやってるんで、概算要求を提出する責任者になったりとかっていうことで、まあ、それこそ本当にもう大変な、バタバタバタバタしながらではありましたけれども、まあ、一生懸命頑張らせていただいてますよね。安倍さんはどうですか？
すいません、もうそんな、かっこいいような話はあんまりないんですけど。
何をしてます
よ。いや、でもね、あれなの、やっぱそう、夏休みの続きでね、はい、僕ら車すごい好きじゃないですか。はい、で、一回子供たちをね、サーキット連れてきていきたいなと思って、はい、いわゆるGT 選手権って言って、今日本ですごく人気のある、レースのカテゴリーがあるんですけど、はい、それのね、まあなかなか僕の仕事してると、本番のレースは見せてあげられないんだけど、はい、テスト走行っていうのがあるんですよ、平日に。はい、でも今ほら、インターネットとかで出てるので、情報が、はい。それで子供たちを連れてきました。
そのテスト走行っていうのは、うんうん、要するに、その、レースをする。
マシンがね、各メーカーごとにみんな一斉に走らせるんですよね。
へぇ、う
ん、で、タイムも測ったりとかして、そのタイムもちゃんとこう発表されたりしてね、なかなか見応えがあります。
はい、あ、そうですか、う
ん。それからいわゆるパドックって言われる、その、さっきのその裏の部分も、レースじゃないので、入れるんですよ、
はい、
近いところまで。ははははは。目の前でマシン見れたりとか、ああいうのはね、子供感動してくれるかなと思ったんだけど、いや、意外や意外、あんまりあれはお父さんの世界みたいな感じで、ちょっと残念だったんですけどね。
あ、そうですか、はい。やっぱりね、自分なんかもちっちゃい頃すごい車大好きで、うんうんうんうん、よくおもちゃ屋さんなんかに行くと、はい、なんかミニカー買ってほしくて、うんうん、すごい母親にねだったりしてたのを覚えてますけども、うんうんうん、最近の子供たちってのはあんまりそういうのないんですかね。
ねえ、でも好きな子は、お客さんでも好きな子はね、ああいうほら、はい、テレビゲームから入る子とかはいるからね、はい、まあ期待したいですけどね、昔から本当はね、男の子って感じですけどね。
そうですね。ちなみにどこですか？モテギとかですか？
モテギも行ったしね、富士スピードウェイも行ったの。うん、僕も動き回ってました。
あ、そうですか。うんうん、私は行ったことは一度も実はないんで、ぜひ今度、安倍さんに連れて
行きましょう行きましょう。ね、さっきともすごい、整備されて綺麗ですからね。
そうですよね。うんうんうん、私はね、やっぱり、もう先ほどもお話ししたように、うん、特に地元ではもうおみこしだったりとか、うんうん、いろんなそういう夏のイベントを一生懸命回ってましたけど、ただね、今回ちょっと残念だったのは、うん、なんせ台風が、
ね、台風来ましたね。
ね。あったじゃないですか、うんうんうん。あれで中止にしなきゃいけないいろんなイベントもあったりなんかして、うんうん、なかなか大変でしたよね、うんうん。特に久しぶりに大きい台風が、うん
来ましたね、
東京に直撃、
直撃しましたね。
ね、っていうこともあって、うんうん、まあそれこそね、うん、もう京都の方とかでは、うん、まあものすごい被害が出て、ね、なんとか本当に、みんながね、うん、早く元通りの生活に戻れるようにね、
ね本当ですね
頑張ってほしいなと思いますし、まあ政治もそれをしっかりと後押しをしていかなきゃいけないと思いますけれども、うんうん、まあおかげさまで、はい、私たちの地元においては、うん、まあそんなに大きな被害は出ないでね、済みましたよね、
はい。でも後輩にね、一応ほら、僕も元消防団員なんで、後輩に、待機、自宅待機とか、指示が出てんのって聞いたら、
はい、
もちろん水防警戒出てますって、頑張って待機してますって、いつでも出れるように、スタンバってますよっていう、熱い気持ちは届きました。
そうですよね。うん、いやね、実際に、 私も当時、敬老の日の、あのあたりだったので、地元の敬老イベントなんかに、雨でも、台風でも一生懸命やってるところにちょっとお邪魔させていただいた後に、私の地元のっていうのは、小平、西東京、国分寺、国立っていう4市であるんですけれども、国立に多摩川が流れてるんですよ。そうだよね、
多摩川大変だろうな。
そう、はい。で、やっぱりその、まあ、堤防が決壊するっていうところまでは今までもないんだけれども、もうグランドも水浸しになってっていう状況っていうのは過去にもあったもんですから、私もどんな状況なんだろうと思って、いろいろ多摩川の方とかに行って見てみたりとか、あと地元をこう車で回りながら、なんか被害が出てないかなと思ってちょっと回ったり空いてる時間してたんですけれども、でもね、そんな時にやっぱり消防団の人たちがね、一生懸命その警戒のためにこうポンプ車で走り回ってて、いや、ああいう姿を見るとね、本当に心強いなーなんて思いをしながらですね、まあそういう消防団の皆さんの姿なんかも拝見をさせていただきましたよね。
はい、頑張ってほしい、本当。
そうですね。まあ、やっぱり、特に、私たちの地元はそういう大きな被害がなくて、本当に良かったですけれども、でも、被害が起きてからじゃ遅いですから、やっぱりね、実際いろいろ聞いたら、風が強かったんで、例えば工事現場の足場がね、ちょっとグラグラ揺れてるとかね、
ありますよね。
いろいろとそういうことがあったりした時に、いち早く消防とか警察の方々が、そういうものを倒れないように補強したりとか。
対応するんですよね。
そう。実はそういうことがあって、はい、まあ、被害が、非常に少なくて済んだっていうことがあるから、ぜひね、そういう地域を一生懸命守ってる、皆さんの活躍っていうものも、ぜひこのラジオを通じて知ってもらえると嬉しいな。ちょっと
意識してもらえると嬉しいですね。ね。よけさん。
はい。
先ほどの話じゃないけど、やっぱりおもてなしでよかったですね、オリンピックね。
そうですね。東京オリンピック招致が。はい。そしてね。はい。パラリンピックも同時で、ですけれども、本当に決まってよかったですよね。よかったよ。ね、なんとなく、あの瞬間は安倍さんはどうしてたんですか？
すいません。プレゼンまでテレビで中継で見ていてですね。はい。滝川クリステルさんのおもてなしを美しいなと思って安心して寝てしまいました。すいません。
あ、そうですか。
はい。
逆に私は最後のプレゼンの時は、はい、私の商店街がある、花子金のテーブル通り商店街のお祭りだったんで、で、その最後の後片付け、もう一緒にやってたので、結局その最後のプレゼンは、私実は全く見ることが。
見てないんだ。
はい。できなくて、はい。で、その後、実際に、なんていうのかな、東京居残り組ってのも変ですけれども、まあもちろんブエノスアイレスに行ってる人たちも何人かはいたんですけれども、東京に残ってる仲間たちと一緒にですね、はい、有楽町の方に、そういう人たちがみんな集まって、投票の様子を見ようっていう、そういう場所があったんで、そちらの方に行って見てましたけれども、いやー、もう、本当に決まってよかったなーっていうのが、
あの瞬間、じゃあ、いたんですね、そこに。
いましたね。
いいなー。
いや、でも、本当に、ここに至るまでの道のりっていうのは、もう、本当に大変で、まあ、ある意味において、実はもう、オールジャパンで、この投票に向けて、いろいろと動いてきた、部分がありましたから、実際に自分たちも、例えば海外のお客さんなんかと会ったりする場合には、もう必ず最後にはオリンピックの話をして、で、オリンピック招致のバッジをお渡しをして、で、それをつけてくださいとかですね、まあそういうお願い、もう地道なそういういろんなことをやったりしながらですね、まあなんとかどうなるかなと。でね、実は裏話ですけれども、結構ね、首相官邸筋はね、強気だったんですよ。
おー。
うん。でも、マスコミ報道なんかを見ると、
そうなんだよね。
まあ、かなり悲観的な報道が、
報道する人いたよね。
ね、溢れてたじゃないですか。まあ、実際に本当にもう、開けてみぬまではもう、これどうなるかわからないなっていう状況である一方で、やっぱり、その期待感が 非常に高まっているので、うんうんうんうん、もしこれで招致に失敗をしたら、うんうん、逆にそのプラスマイナスゼロじゃなくて、うん、間違いなくこう
ちょっとネガティブすぎちゃう ね、 そうですね感じになりますよね。
やっぱり国民の心にすごくこ う、 う、ね、マイナスの で、 そ う、 で、ね、はいはい、そういう心が生まれてしまうっていう部分もあって、うんうんうんうん、まあ非常に心配しながらドキドキしながらの、うん、まあオリンピックの、はい、その投票を見守ってましたけれども、まあ何がびっくりしたって。うん、私もこんな真面目にオリンピックの、うんうんうん、ね、うん、投票を見るの初めてでしたから、うんうん、今ね、電子投票で、うん、
はい、
ね、
はい、
ピピッと押したら、もうすぐに結果が出るわけじゃないですか。で、最初ね、うん、1回目の投票が終わった時点で、うんうんうん、いきなり決選投票が始まって、うんうんうんうん、で、マドリッドとイスタンブールの決選投票が始まって、うんうん、まあ結果として見れば、うんうん、東京が1位だったので、決選投票に残る最後の一投票を決めるための、
うん、投票だった、
まあ、決選投票だったわけですけども、う
ん、日本が消えちゃったみたいな、最初ね、みたいですよね。
なんかそんなこともあったりなんかして、うん、はいはいはいはい、実際にそのオリンピック招致に、うん、携わってきた、オリンピアンとか、うん、パラリンピアンの皆さんと一緒にいたんですけれども、うん、みんな、いろいろとちょっとドキドキしながらですね。
そうだよね。いや、俺逆に後でそれ、そう、ワイドショーで見てて、はい、あ、俺生で見てなくてよかったと思ったもんだって。がっかりしちゃうよ、だってあれ。
そうですよね。
勘違いしてそう。
まあでもおかしいおかしいっていう、ね、そうかそうかのはあったんですけれども、で、それが終わって、うん、2回目の決選投票が終わって、はい、でもね、決選投票が終わったのが、うん、確かね、3時半ぐらいなんですよ、
うんうんうんうん。
で、それから5時まで1時間半ずーっと待たされるわけ
です、ね。
そうです
ね。日本にいたら一番ちょっと眠い時間ですね。でも大変ですね。
そうですね。うん、ですから、前日というか、うんうん、地元の、
はいはい、
事務所構えてる西武通り商店街のお祭りでおみこし担いで、
うんうん、
で、後片付けもして、はい、で、その後、急いで着替えて、うんうん、そこの有楽町の方まで行って、もう朝の5時過ぎに、うんうん、その、最後の発表が終わるまで、
うんはいはい、
もうドキドキして、起きて、
うんうん、
で、そのまま、今度は東京駅から中央線に乗って、
また
地元に帰ってきて、で、地元の会合に出て、みたいな感じでしたけれども、うんうんうん、まあね、やっぱり、うん嬉しいと、疲れて吹き飛んじゃうもんで、
うん、まあそうですね。
そう。
一日の話できますもんね。会う人会う人にね。
そういう意味では、全然、うん、眠気も苦にならなかったですよね。はいはい、でもね、うん、本当に今回のオリンピックっていうのは、うん、すごくいいことだんで、うん
はい、
なんだと思います。うん、で、間違いなく、うん、その、経済的にも、うん、プラスになっていく、
うん、
大きな起爆剤にもなるし、
うんうんうん、
何よりも、うん、やっぱり、うん、地元のいろんな人たちとも話をしてても、うん
はい、
なんか将来に向けて、うん、少しなんか前向きな、
そうですよね。
気持ちが生まれてきたかなっていうのが、う
ん
う
ん、まず7年後っていうね。
そう、あると思います。
はい。
ただ、うん、やっぱりその今回のオリンピックは、
うん、
東京で開催するオリンピックなんだけれども、でも本当はやっぱり日本で開催するオリンピック。
うんうんうんうん
なので、
うん、
それこそ、やっぱりその東日本大震災からの立ち直った日本の姿を見てもらおうっていうコンセプトからしてみれば、やはりですね、それは当然その福島も含めて、被災地の復旧復興っていうものを、さらに今回前倒しをして、進めていかなければいけないし、なんとか、これをきっかけにして、
うん、
国がさらに積極的に、
そうですね、
そしてさらに前面に出て、
うんうんうん、
やっぱりそういう被災地の復旧復興を進めていかなければならないっていう、
うん
う
ん、
まあそういう宿命も負った、
負ってますよ。
オリンピック、
うん。なりますね。
ね。ですから、うん、そういう意味ではね、本当にやらなきゃいけないことがたくさん、うん、たくさんこれからの7年間にあるけれども、
うんうんうんうん、
ただ大切なことは、うんやっぱりその被災地の復旧復興も含めて、
うん、
日本っていう国の将来に前向きな姿、
そうですね、
明るい希望っていう将来っていうものを、はい、やはり国民の皆さんにしっかりと持ってもらえるような、
うん、
そういう形を作り上げていかなきゃいけないし、
うん、
でそういう希望にあふれた姿っていうのを、うん、やっぱり世界の皆さんに見てもらえるようなことができるかどうか、
そうですね、
まあ、これが一番大変重要なのかなってのはすごく思いますよね。
それでやっぱりなんていうのかな、本当にやっぱ被災地の方がそれをこう 僕たちは置いてかれてるって思わせないように一生懸命、やっぱり、その実感できるようにどんどんどんどん復興進めなきゃダメですよね、やっぱりね。
そうですね。うん、ですのでね、うん、そういう意味ではこれからの、やっぱりその政治の役割っていうのは、う
ん、
さらにね、うん、大きくなったなっていうことをすごく感じますよね。うんうん、ちなみに、安倍さんは、東京でオリンピック、何を見に行きたいですか、
うん、あ、でも、やっぱり、マラソン見たいです。
マラソン
ほら、甲州街道を走ってると、
はい、
ほら、マラソン折り返し地点ってあるじゃないですか。あ、そうですね。はい、まあ、はい、まあもうコースは違うんだろうけど、うん、やっぱ見てみたいね、うん。一緒に走っちゃったりしてほど、それいけないんだよね。怒られちゃいますけど。
そうですね。
はいはい。それとあとね、よくうちのお袋が、
うん、
うちのお袋とうちの、まあ早く死んじゃったけど、父親が、
うん、
ね、付き合ってる時にね、聖火見に行ったんだって、うん、燃えてるの、夜。デートで、デートコースだったんだって、はい。そういう話を今お客さんとよくしてんですよ。最初のオリンピックあなた知らないでしょみたいなのとか、うん、あるいはお客さんに、オリンピックの時どこにいましたみたいなそのおじいちゃんなんかだと、
うん、
で結構話が盛り上がってるから、
うん、
それをね、また僕たちもこう体験できるっていうのはすごいなんか嬉しいなと思いますよね。
そうですね。うん、まあ安倍さんもね、うん、私もどっちもオリンピックを
ね、 見てないもんね、
知らない世代なんで、うんうんうん、まあそういう意味では、
うん、
一生のうちに一回でもやっぱり見れるっていうのはすごく幸せなこと、
うんうん、いやすごいことだと思いますよ。
ね、
うん、
ですし、
うん、
特に二回も見れるっていうのは本当に幸せなことですよね。
そうそう、だからお客さんでもおじいちゃんとかに7年、うん、あと7年長生きする目標ができたじゃないですかなんて言ってね、こう冗談で言ったりとかね、うん、したりしてね、そう、やっぱ子供と見たいね。
そうですね。やっぱりね、うん、私もね、マラソン見たいですね。
うん、
あと、まあ、陸上競技出身なので、
そうだ。
ね、
うん。
やっぱりそういう意味では、陸上競技も見たいし、
うん、
まあ、体操も見たいし、レスリングも見たいし、まあ、サッカーも見たいし。
見たいね。野球どうなるんだろうね、あれね。これから決まんのかな、やるとかやんないとか。
野球は残念ながら、
うん、間に合わないのか、でも。話をするとか言ってたけど。うん。
あれですよね、うん。とりあえずレスリングが
決まって、あ、まあそうだったけど、
っていうことですよね。まあでも、いずれにしても、うん、これをきっかけにして、まあスポーツの世界も、はい、一生懸命頑張ってやってもらって、
うんうん、
それこそ被災地の皆さんもそうだけれども、日本人の心にね、
はい、
勇気と希望を与えてくれるようなね、
うん、
そういう活躍をしてほしいなっていうのを思いますよね。
あともう一つだけちょっと気になってるのは、
はいはいはい、
国立競技場を建て直すんですよ、
はい。
そうするとなんかちょっとこう屋根がちょっと小さくなるような感じなんですけど、やっぱ第一回の東京オリンピックでブルーインパルスが五輪をこう描いたんですけど、
そうですね、
屋根が小さくなっちゃったから五輪描けるのかなってちょっと僕的には心配なんですけど、どうなのかな。
そうですね。まあそのあたりも含めて、おそらくどういう演出をしていくのかとか、
うん、そうですね。
で特にやっぱり開会式っていうのは、
う
ん、世界の人たちに対して、まあ日本人として、国としていろんな思いを伝えていく、
うん、
そのメッセージを伝えていく、まあそういう場でもあると思うので、
ね、
まあそういうあたりも、
うん、
見どころの一つですよね。
はいはいはい、うん、
まあいずれにしても、
うん、
やらなきゃいけない課題もたくさんあるけれども、
うんうん、
なんとかみんなで一生懸命頑張って、
うん、
前向きに、
うん、
そして7年前にはそれこそ、
そうです、
さっきのおもてなしじゃないけれども、
はいはい、
世界の人たちに日本を好きになってもらう、
うんうんうんうん、
ね、そういう大きなきっかけになるといいですよね。
うん、いいですね。続いて、ヒョヘさん。
はい。
テレビで見ましたよ。
はいはい。
青年局ですか、自民党の。
はい。
小泉さんたちと、台湾に行かれましたよね。
そうですね。
うん、
前もお話ししたことがあるかもしれないですけれども、はい、まあ、台湾、
うん、
実は、国交が日本は、ないんですよね。
うんうん、
要するに、中国共産党、うんうんうん、中華人民共和国、
うん、
と日本は、
はい、
まあ正式な、国交を結んでますから、
うん、
中華民国、
はい、
台湾とは、
はい、
実は正式な国交がない。
うんうん、はい、
でも、
うん、
実は台湾からしてみれば、
うん、
日本は、
うん、
第二の貿易相手国、
うんうんうんうん。
で、日本からしてみれば、
はい、
台湾は、
うん、
5番目の貿易相手国。
そうなんですね。
そうなんです。
うん、
ですから、まあそういう意味では、
うん、
すごくその経済的に見ても、
うんうん、
また人の往来からしてみても、
うん、
まあすごく密接な、
うん、 つながりがありますね。つながりが
ある国。うんうん、で、かつ、うんうん、まあ、非常にその、はい、台湾の人たち、日本に対しての、その、親近感というか、好感度っていうのが、まあ、非常に高いっていうことがすごく有名で、まあ、実際に東日本大震災の時にも、うんうんね、まあ、世界のいろんなところから助けの手が差し伸べられたんだけれども、うんうん、その中でも、まあ、圧倒的に、多くの、ね、まあ、そういう支援の手を差し伸べてくれたのが、まあ、台湾っていうこともあって、はい、実は、そういう思いもしっかりと伝えることも含めて、うんうんはい、実は、この前、はい、台湾に行ってきました。
何人ぐらいで皆さん行った？
ね、うん、国会議員が33名、はいはい、で、それ以外にも、うんうん、地方議員なんかも含めて、うんうん、総勢97名で、
すごいですね。
行ってきたんですけれども、うんうんうん、いや、でもね、もう本当に今回はもう大変な日程で、
ハードスケジュール。
そうですね。うん、まあ、A 級総統。
はいはい。
まあ、要するに大統領ですよね。
うん、お会いできたんだ。
はい。との会談があったりとか。はい。あと、日本でもよくご存知の方々多いと思うんだけれども、元総統の李登輝さん。うんうん、李登輝さんなんかともお会いをして、お話を聞かせていただいたり。また、立法院。うん、向こうの国会議員さんとの、その意見交換会なんかもさせてもらったり、はいはい、また何て言うんですかね、実際に東日本大震災の時に、はい、日本に助けに来れた、はい、来てくれた、はい、そのレスキュー隊の皆さんたちとも直接お会いをして、はいはいはいはい、感謝の思いを伝えさせていただいたり、
はいはい、
まあそういう意味では、すごく充実して、まあとにかくもうハードスケジュールでもうみんなヘトヘトになっちゃうような状況だったんですけれども、まあそういう形でですね、
はい、
台湾に行ってきて、まあ私たちの思いをしっかりと伝えることができたのかなっていうことで、はい、まあ良かったなっていうのはすごく思いますよね。はい。なかなか、まあ、ハードなスケジュールでした。
はい。
はい。まあ、それ以外にも、まあ、いろんなところにも行ったんですけれども、まあ、やっぱりまずもって、そういう意味合いにおいては、なかなかその台湾っていうのが、
はい、
まあ、いわゆるその正式な国交がない。で、また、その、要するに、国連とかでも、また、例えば、オリンピック、
はい、
さっき東京オリンピックの話しましたけれども、例えば、オリンピックなんかでも、国としての参加じゃなくて、まあ、地域としての、
という形でもね、
まあ、参加っていう、まあ、そういうこともあって、はい、まあ、実際にその台湾の人から、その国があるっていうのがどれぐらい本当に幸せなことなのかっていうような話も、まあ、自分の場合は何回もその台湾にも行って、いろんな方ともお話をしたことがあるので、よく分かってはいるんだけれども、まあ、改めてその地方議員とか、そういう民間の人たちとか、一緒に行ってくださった方たちに、まあ、そういうありがたさみたいなものが伝わったっていうのは、すごく良かったのかなっていうことは思いますし、まあ、何よりも、例えば、残念ながら東日本大震災の後の1周年の、その、大会というか、慰霊祭の時に、慰霊の式典、式典の時に、台湾の代表の人たちを、要はお客さんじゃなくて、一般席で案内したっていうようなこともあって、やっぱりそういう、その東日本大震災に対する、まあ感謝の思いなんかも、まあ、しっかりと、伝えていきたいっていう思いを、果たすことができたっていう意味において、まあ、すごく有意義だったと思いますし、おかげさまで、台湾の皆さんからも、非常に、歓迎を受けて、で、特に、その東日本大震災に、実際に駆けつけてくれたレスキュー隊の皆さんなんかも、まあ、本当になんかすごく喜んでくださって、まあ、そういう意味では本当に良かったな
っていうことだと。そうですね。ハードスケジュールで行った甲斐がありましたね、じゃあね。
そうですね。で、まあ、それに加えて、どうしても私たちとして行きたいところがあって、行ってきた場所があります。で、それが一体どこかっていうと、ウサン島ダムっていうところに行ってきたんです。で、これ台南っていうところにある、ダムなんですけれども、実はこれ八田余一さんっていう日本人の方が、作ったダムで、まだ台湾が、日本の国だった頃に、まだその台湾は、その頃は、なんていうのかな、非常にこう、自然の環境とかが厳しくて、なかなかその農業に適さない。特にその台南の地域っていうのは、台湾の島の中でも最も、 広い平野なんだけれども、うん、すぐに水が氾濫をしたりとかして、うん、マラリアみたいな、そういう疫病も流行っちゃう、はい。で、そこでなかなか農産物も取れない。はい、まあ、そういう中で、うん、まあ、すごく苦しんでいた地域なんですけれども、まあ、そこに、うん、八田余一さんっていう日本人技師がやってきて、ウサン島ダムっていう、当時世界最大のダムを作って、で、実は、それによって、うん、その河南地域が一気にこう、はい、台湾の中の、うん、穀倉地帯に生まれ変わって、はいはいはいはい、台南の人たちは本当に今でも喜んでいて、実は一年に一回、うん、未だに、その八田さんに感謝をする、うんうんうん、まあそういう催し物をしてくださったりとか、一生懸命その銅像なんかも、守ってくれたりとか、
はい、
で、ついこの間、うん、実はこの八田余一さん、
はいはい、
戦争中に、船で移動しているところに、ね、実は船が魚雷で攻撃されて、
うん
うんうんうん亡くなっちゃうんですよね。
なな
で、奥様が戦争が終わった、その後に、実はそのダムに身投げをして死んでしまったっていう、まあそういう悲しい出来事もあったんですけれども、実際にその奥様の、銅像をつい先日建ててくださったりとか、はい、まあそういう意味では本当にですね、すごくその、八田余一さんっていう人、はい、に対する感謝の気持ちっていうものを、未だに学校の教科書でも必ず教え伝えているし、はいはいはい、まあそういうことをですね、台湾の人たちはすごく覚えてきてくれてるわけですよね。で、まあそういう現場だっていうのは僕も知ってたので、
はいはい、
一度ぜひ行ってどういうところなのかを見ていきたいと思ってたんですけれども、まあそういうところに実際に行くことができて、日本のその先人たちのその現地の人に未だにこう感謝をされるような、そういう素晴らしい業績を残してくれた自分たちの先人たちのそういう足跡っていうものを実際この目で見ることができて、すごくこう、感慨深いというか、ね、まあそういう思いっていうものをすごく持ってたっていうのも一つ印象的でしたよ ね。
日本人の歴史だね、それはね、ある意
味
ね。
そうですね。まあ、ですからね、
はい、
なんていうのかな。やっぱりその、うん、台湾はよく親日だっていうことが言われるけれども、はいはいはい、当然それにはいろんな理由があって、
理由があるんだよね。
例えば、当然、今の日本のそのポップカルチャーとかが、すごく台湾の人たちに受け入れられてるとか、まあそういう様々な理由っていうものも当然あるんだけれども、実は、今そういう日本に対していい印象を持ってくれている人たちがいるっていうことの裏には、やっぱり自分たちの先人たちのそういう努力があるっていうことを、忘れちゃいけないんだなっていうことも改めて思うと同時に、だからこそ、やっぱり今を生きる我々は、今、相手からどう思われるかじゃなくて、自分たちの次の世代に対して、一体何ができるんだろうっていうね。
先人に恥じないように本当
そうですね。まあ、それぐらいのね、覚悟を持って、やっぱりいろんなそのことをやっていかなきゃいけないなっていうこともね、はい、すごく
台湾行って感じた。
そうですね。ちなみに、
はい、
その八田余一さんでしょ、
はい、
あと、新渡戸稲造さん。
はいはいはい。
新渡戸稲造さんも、うんうん、当時まだ台湾が貧しかった頃に、うん、サトウキビを。
はいはいはい。
実は、導入をしたのが、新渡戸稲造さんで、
うん、
今でもその台湾農業の父っていう風に言われていて、
はい、
その、実は台湾は、うん、そのサトウキビで、世界最大の政党をする、そういう地域になって、台湾経済を支えたっていうことがありました。
はい、
未だに、やっぱりそういう日本人の先人たちの話を聞くことができて、すごく誇らしく思いました。
どうもどうもヨヤさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
台湾の話やオリンピックの話、また今度聞かせてください。
そうですね、
お願いします。
森田さんでした、
はい、
またよろしくお願いします。
オリンピックよりも先に、今月28日から多摩国体始まります。皆さんも近所で競技見れますよ。見てください。また聞いてね。どうもありがとう。
笑顔発信中。 下を